娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い、勝利を与えられた者。高ぶることなくロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って。私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの弓は立たれた。諸国の民に平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶ。賛美歌164番を持って主を賛美いたします。お差し支えのない方はどうぞお立ちください。賛美歌164番。紹介いたします。実会は前の椅子のポケットにありますので、それをご覧ください。実会、我は万主の神、主万主をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出さし者なり。万主我が顔の前に、我のほか何者も神とすべからず、何時己のために何の偶像も刻むべからず、何時の神主の名を身代に口にあぬべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬い、何時殺すなかれ、何時会員するなかれ、何時盗むなかれ、何時その隣に対して偽りの証を発するなかれ、何時その隣の家をむさぼるなかれ。どうぞお座りください。お祈りいたします。全能の父なる御神様、あなたはご自身の栄光を表すために私たちを作り、私たちの神となってくださいました。それなのに私たちはあなたの御心を思わず、あなたに背き、あなたなしに生きることができるかのように思い上がり、あなたの栄光を汚しています。そのことを深く超えるものです。私たちがどのような尊い賜物を持っていても、山を移すほどの信仰があっても、 自分の罪を償うことはできません。あらゆる神秘とあらゆる知識とも通じていても自分の罪を償うことは不可能です。全財産を貧しい人のために使い果たしても自分の罪を償うためには何の力にもなりません。どんな誠実に奉仕活動を尽くしても自分の罪を償うことにはなりません。人知れず励む良き技もたとえ自分の命を投げ出したとしても自分の罪を償うことには何の役にも立ちません。そこには醜い自己義人と自己満足の悲しい罪があるのみです。主よ、私たち罪人を憐れんでください。ただ主イエスキリストの十字架の贖いによる以外にこの罪が許される道はありません。ひたすらに主イエスキリストの十字架により頼みます。今私たちはあなたによって御言葉を受けようとしています。どうか私たちの霊の目と耳とを開いてください。御言葉が私たちの傲慢を打ち砕き御前に謙虚なものとならせてください。あなたご自身が御言葉とともに私たちのうちに宿り一周の旅路を導いてくださいますよう主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の441番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はどうぞご起立ください。賛美歌441番どうぞご着席ください。 聖書をお読みいたします。聖書は旧約聖書詩編19編8節から9節、旧約聖書の850ページです。旧約聖書850ページ、詩編19編の8節から9節。主の律法は完全で魂を生き返らせ、主の定めは真実で無知な人に知恵を与える。主の命令はまっすぐで心に喜びを与え、主の戒めは清らかで目に光を与える。続きまして、新約聖書ローマの信徒への手紙2章12節から24節、新約聖書の275ページです。新約聖書275ページ、ローマの信徒への手紙2章12節から24節。律法を知らないで罪を犯した者は皆この律法と関係なく滅び、また律法のもとにあって罪を犯した者は皆律法によって裁かれます。律法を聞く者が神の前で正しいのではなく、これを実行する者が義とされるからです。たとえ律法を持たない違法人も律法の命じるところを自然に行えば、律法を持たなくても自分自身が律法なのです。こういう人々は律法の要求する事柄がその心に記されていることを示しています。彼らの両親もこれを証ししており、また心の思いも互いに責めたり弁明し合って同じことを示しています。そのことは神が私の福音を告げる通り、人々の隠れた事柄をキリストイエスを通して裁かれる日に明らかになるでしょう。ところで、あなたはユダヤ人と名乗り、律法に頼り、神を誇りとし、その御心を知り、律法によって教えられて、何をなすべきかをわきまえています。また、律法の中に知識と真理が具体的に示されていると考え、盲人の道案内、闇の中にいる者の光、無知な者の導き手、未熟な者の教師であると自負しています。それならば、あなたは他人には教えながら、自分には教えないのですか？盗むなと説きながら盗むのですか？姦淫するなと言いながら姦淫を行うのですか？偶像を忌み嫌いながら神殿を荒らすのですか？あなたは律法を誇りとしながら律法を破って神を侮っている。あなたたちのせいで神の名は異邦人の中で汚されていると書いてある通りです。日本キリスト教団信仰告白によって私たちの教会の信仰を告白いたします。信仰告白の言葉は前の座席のプレートにあります。どうぞそれをご覧ください。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。我ら聖書は聖霊によって神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なる。主イエスキリストによって定義せられ、聖書において証しせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたもの。御子は我ら国人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。 神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信じる信仰により我らの罪を許して義としたのを、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したのを、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いになる。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたものを待ち望む。我らは各信じ、いよいよの聖徒と共に人信条を告白する。我は天地の造り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人の我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架に伏せられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の意味に座したまえ、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁くたまわ。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信じ。アーメン。今私たちの教会ではこの礼拝においてローマの信徒への手紙の連続公開をしております。少しずつこのローマの信徒への手紙を読み進めながら、そこに示されている神の御言葉、私たちに対する神の救いを見ていこうとしているわけであります。しかし今私たちが読んでいるところは、私たち人間の罪について記されているところであります。一章の半ばあたりから三章の半ばあたりまで人間の罪が永遠と記されております。それほどに私たち人間の罪が重いということを示してもいますけれども、後で私たちの救いはイエス・キリストによるということを言うために、人間の罪ということについてパウロは丁寧に話をしているわけであります。なぜイエス・キリストによって私たちは救われるのか、私たちはイエス・キリストによって何から救われるのか、そのことを語るために、まず私たちの罪、そしてそこにある私たちの悲惨ということを明らかにしながら、そこから私たちは救われるということを言おうとしているわけであります。そしてイエス・キリストを信じることがなぜ私たちが罪から救われることになるのかということにも触れていこうとしている。でそのために罪ということに語らずにはいられないということであります。パウロは決してこの手紙を読む人々に、あるいは今私たちはこの礼拝の中でパウロが書きましたこのローマの信徒への手紙を読んでおりますけれども、呼ぶ全ての人々に、呼ぶ私たちに絶望を与えるためにこの手紙を書いているわけではありません。私たちの罪がこれほどまで深刻なものなのかというふうに書いておりますけれども、それは私たちを絶望させることが目的ではなくて、その絶望の中にある私たちの現実をはっきりと示した上で、そこから神はイエス・キリストによって私たちを救ってくださるのだということを言おうとしているわけであります。で今日のところはユダヤ人についての罪のことが記されております。一章の半ばから一章の終わりまで異邦人の罪について語っておりました。二章に入りましてユダヤ人の罪について語っております。異邦人とユダヤ人、この二つの言葉によって全ての人々、全人類が 罪のもとにある、そして神の怒りのもとにあるということをパウロは言おうとしているわけであります。しかし2章に入りまして、ユダヤ人という言葉もすぐには出てきませんでした。後からこの部分がユダヤ人について語られているということがだんだん分かってきます。ユダヤ人という言葉も1章の半ばあたりからようやく出てきます。特に今日の聖書の箇所には律法という言葉が出てきて、明らかにこれはユダヤ人のことを意識した言い方であるということが分かってきます。ユダヤ人の罪ということについては、神の裁きということについてまず語り始めました。2章の一節では、あなた方は人を裁いているが、裁いているあなた方にも罪がある、それゆえに神様の裁きの前にあなたも裁かれるのだと、そういうふうに語ってきました。で、神様の裁きということを語った上で、今日のところで律法という言葉が出てくるわけです。私たちが人を裁くということを考えると、それは決してユダヤ人に限ったことではありません。誰もが誰かを裁いているということがあるのではないかと思います。自分を中心に誰かを裁く、自分に正義があると思って誰かを裁く。しかしユダヤ人はそれとはまた別に、神様から律法を与えられている。その律法はどの戒めよりも最も正しく、どの法律よりも最も正しい法律なのだという自覚がある、そして誇りがあるわけであります。ですからユダヤ人は人を裁くときに、自分はこう考えるというのではなくて、神の戒めに照らして、あなた方はこうだと言って人を裁いているということであります。ですからユダヤ人の裁きというものは一見正しいように思われる。しかしその神の律法によって人を裁いているあなた方自身も、その律法によって神様から裁かれていることに気づかないのかと警告を与えているのが今日のところであります。神の戒めは確かに正しいものであります、良いものであります。しかしその戒めは持っているだけでは意味がない。それを用いて自分の生活を整えていく、正していくということがなければ、単なるお飾りに過ぎないということであります。自動車の運転免許があります。運転免許っていうのは、それを持っていると自分の身分証明になりますので、いろんなところで使うことができるでしょう。しかし運転免許を持っているということは、車を運転することが許可されているということであります。ただ持っていて身分証明書として使うということにもそれなりの意味があるでしょうけれども、しかしやはり一番の目的は車を運転することができるということであります。ですから車を運転しないでただ運転免許証を持っているというだけであれば、他の身分証明書で用が足せるということになります。パスポートがその役目を果たすこともあるでしょうし、今の時代であればマイナンバーカードというものもあります。ですから身分証明をするものはいろいろあるわけですけども、自動車の免許証というのはやはり免許、自動車を運転することが許可されたものという意味であります。ですから運転免許証を持っている人は自動車を運転します。自動車を運転することによって初めて運転免許証は運転免許証としての役に立てるといいましょうか、意味があるといったようかと思います。しかし実際自動車を運転すると、事故に遭ったり、あるいは自分で事故を起こしたり、あるいは交通違反を犯したりということもあると思います。そういうことを考えると、やはり運転免許証を持っている、そして運転ができる、実際運転した、それだけではダメで、安全運転を続けなければならない。これが重要になってきます。それと同じように、神様から戒めが与えられている、何が正しいかということがはっきり示されている。しかし、それ示されたものを持っているだけでは、やはり意味がない。それに従って正しく生きていかなければならない。罪を犯さないように心がけていかなければならない。 いつもいつも罪を犯すわけではありませんけれども、しかし何かの時に罪を犯してしまう、あるいは失敗をしてしまうということはあると思います。ですから私たちが車を運転する時に不本意ながら事故を起こしてしまった、あるいは交通違反をしてしまったということがあるのと同じように、神様からの戒めを受けていながら不本意ながら罪を犯してしまったということも多々あるわけであります。そうしますと、私たちが運転免許証を持っているというだけではやめに安全運転をしなければならない。その安全運転も1回や2回安全運転したから良いというのではなくて、ずっと安全運転し続けなければならないということであります。神様の律法に従って生活するということもそういうことであります。1日や2日律法に従って正しく生活できた、それで良いというのではなくて、生きている限りその律法に従って神様の御心にかなうように生活をするというところに一番の意味があるわけであります。そう考えますと、いかにこの律法に従って生活をするということが難しいかということがよくわかると思います。律法をきちっと守っていこうとする生活をずっと続けてきたパウロであります。彼は自分自身、律法の落ち度についてはファリサイ派である私は律法の落ち度はないというふうに言い切ったパウロでしたけれども、しかし完全に守りきってはいないということをも自覚しておりました。特に心の問題まで踏み込まれると、表面的には罪を犯してはいないかもしれないけれども、自分の心の中にある悪い思い、欲望、そういうものを神様がご覧になったら、果たして神は私を罪なしと認めてくれるだろうか、いや決してそんなことはないと言って、もし律法に従って神様が私を裁くならば、私は罪なしとは言えない、断罪されるに違いない、まあ、そういうふうにパウロ自身が言っております。そうしますと、この律法という問題はユダヤ人にとってはとても大切なものであり、律法を持っていること自体が非常に誇りとなっていましたけれども、それは自分たちの生活が神様によって必ず義と認められるものの保証とはならない、それどころかその律法に照らして私たちの生活を神様がご覧になったら、私たちは罪人であるという烙印を押されるはずだというふうに言うわけであります。ですからパウロはローマの信徒への手紙の3章に入りましたときに、すべての人は罪の中にあると言いながら、そして半ばあたりになりますと、律法は私たちに罪の自覚を与えるだけだというふうにまで言うわけであります。律法によって自分は正しいというふうに自信を持つことができるどころか、反対に私はまた罪を犯してしまった、また罪を犯してしまったという自覚が生じるばかりだ。神の律法が私を裁く、そういうことであるならば、神の律法を持っていることに私たちは何の喜びもないということになるわけであります。パウロはそのことを言おうとして、今日のところも律法ということを話し始めました。そして三章の半ばあたりにおいて、律法は私たちを義とするどころか罪の自覚を与えるだけだというふうに言うわけであります。これが一つの律法についての結論、罪についての結論ということが言えるでしょう。しかしパウロはそこからさらに言葉を続けていき、しかし律法とは別に、そして律法によって明かしされて新しい神の義が私たちに与えられた、それはイエス・キリストを信じる神の義であるというふうに言葉を続けているのであります。すなわち神の律法そのものは私たちを義とすることはできない、私たちもその律法によって自らを義とすることもできない。しかしその律法は私たちの救いとなってくださったイエス・キリストを証しする、イエス・キリストを指し示すものとして私たちの目の前に差し出されたというふうにパウロは言うわけであります。でこれを一番言いたかったので、パウロはずっと律法について語ってきているわけであります。私たちがこの律法ということを考えるときに、神様からなぜそんな小難しい 戒めを与えられたのだろうというふうに思うかもしれません。この律法ということについてもう少し踏み込んで考えていきたいと思っています。この律法というのは初めからあったというよりは、イスラエルの人々がエジプトを脱出した後、シナイ山において実戒を受けたという出来事が出エジプト記20章に記されております。でそこに初めて律法というものがイスラエルの人々に与えられたことが記されているわけであります。しかしシナイ山において与えられたのは律法だけではありませんでした。律法は十戒は出エジプト記の20章に記されておりますけれども、少し後ろの方、出エジプト記でいうと24章になりますけれども、その出エジプト記24章には神様とイスラエルの人々が契約を結んだということが記されております。神がモーセを使わして、そしてモーセに命じます。神の戒めをことごとく彼らに読み聞かせなさい。でその上で彼らに尋ねなさい。あなた方はこれこれのことを守るか。イスラエルの人々が守りますというふうに答えます。そこでモーセは神に命じられて、動物の血を鉢に取って半分を祭壇に注ぎかけ、残りの半分を民衆に振りかけました。でこのことによって神とイスラエルとの間に契約の関係が結ばれたということになったわけであります。そこで動物の血が用いられたというのは、動物の血の中にその動物の命があると考えられていたからであります。ですから言ってみれば、神様とイスラエルの契約という関係は命を懸けた契約、この契約を破った者は命をもって償わなければならない、まあ、そういう厳しい契約であるということであります。でそういう契約関係を結んで、そしてイスラエルの人々は十戒を与えられた、あとその他いろいろの戒めも与えられました。それを行う生活に入っていったわけであります。順番からすると律法が先のように思いますけれども、実は契約という関係がまずあって、そしてこの契約を結んだあなた方は神から与えられるその律法に従って生活しなければならないということであります。律法というのは神様との契約関係によってどのように生活をすることが神様に喜ばれるものなのかということを指し示す基準であります。あるいは神の民として生きる手引きとして、この十戒をはじめとする律法が与えられたということであります。でこの契約が最初であり、そしてその後律法というこの順番がとても大切であります。律法を守ったから神はイスラエルと契約を結んだのではありません。そうではなくて、神がまずイスラエルの人々と契約を結んだ、その上で神はイスラエルに律法を与えたということであります。神様が契約を与えたというのは、私たち日本人からすると非常に冷たい関係のように思われるかもしれません。しかし契約というのは決して裏切ることはない、この約束を違えることはないという保証として与えられているわけであります。もちろん神様ですから約束を裏切るはずはありません。しかしそれでも神は契約という形をとって、私は決してあなた方を裏切らないと約束をしたのであり、その上でイスラエルの人々にも、だからあなた方も私を決して裏切ってはならないというふうに教え諭したということであります。ですから契約と律法というのは切り離すことのできない関係にあるということを、まず皆さんしっかり覚えておいていただきたいと思います。でその上で聖書は何を言っているかというと、この契約をイスラエルの人々が破ったということを言っているわけであります。旧約聖書の中でそれを一番強調したのはエレミアでありました。預言者エレミアは、まあ、私たちが持っております旧約聖書 エレミア書の31章31節以下のところにそのことを記してあります。新しい契約を立てる契約、それはかつてあなた方との間で結んだ契約とは全く違うものである、まあ、そういうふうに言っております。でここで言われている新しい契約というのはイエス・キリストによって成就したということが言えるわけであります。ですから旧約聖書の中では新しい契約というものはこのエレミア以降は出てきません。エレミアがなぜ新しい契約ということを言い始めたかというと、その言葉の前後にありますあなた方は神との契約を破ったという言葉があるからであります。要するに預言者エレミアはイスラエルの人々は神との契約を破った、もはや彼らは神の民ではない、まあ、そういうふうに宣言するわけであります。しかし神はなおあなた方をもう一度神の民として迎え入れたいと考えている、新しい契約を立てる日が来ると神様はおっしゃっている、そういうふうに言うわけであります。それではなぜエレミアはイスラエルの人々が神の契約を破ったと考えたのでしょうか。それはイスラエルに与えられた律法を破ったからであります。まあ、いろんなものを破っています。まあ、まず第一に言えるのはエジプトから脱出させてくださった神を信仰することをやめて、そして他の神々を拝むようになったということがあります。先ほど私たちは実戒を唱えました。その実戒の最初にイスラエルの人々がかつてエジプトで奴隷であったが神はあなた方をそこから脱出させてくださった、まあ、そういうふうに神様は自己紹介をしておりました。どの神様でも良いのではなくて、まず神様が奴隷であったイスラエルの人々をエジプトから脱出させて自由を与えてくださった、神様の恵みの技が最初にあったわけであります。でそれに応えてイスラエルの人々は神様を私たちの神様としますと約束をしたわけであります。そこで神は契約を結び、そして命を懸けた契約だということを念押しした上で戒めを与えた。神様との契約関係に入るのであればそれにふさわしい生活をしなさいと与えられたのが律法ということであります。しかし神様から与えられたその戒めを破ったならば神様との契約関係も破られてしまった。それが預言者エレミアが告げていることであります。ここまで話をしたときに皆さんはどう考えるでしょうか。神様の与えてくださった戒めを破った、だから契約を破れてしまった、なんとかもう一度神様との契約関係を取り戻したいと考えたとき皆さんはどうするでしょうか。旧約聖書の時代の人々、また新約聖書の時代のユダヤ人たちは律法を破って契約関係が破られたというのであれば、律法を守ることによって契約関係を修復できないかと考えたわけであります。そこでそれまで以上に律法を事細かに決めていきました。実会の第4の戒めに安息日を覚えて聖とせよ、6日の間働いて7日目は休めとありました。仕事をしてはならない、それとは仕事とは何か、物を持つこと、あるいは物を運ぶこと、ある一定の距離以上に歩くこと、いろんなものを一つ一つ丁寧に書き上げて、そしてこれは罪なのか、でこれ以上やると罪なのか、まあ、そういうふうに極端に話をしていくわけであります。文字を書くことすら仕事として禁じられたということがあります。筆に墨をつけて、そして一文字を書く、その一文字までは仕事として認めない。でも二文字書いたらこれは仕事だと言い始めるわけであります。で、そういうふうにして事細かにこれは仕事なのか仕事でないのかということを決めていったのが いわゆるファリサイ派と呼ばれる人たちでありました。まあ、彼らは真面目なんです。とにかく安息日の戒めを何としでも守ろうとする。これは仕事なのか仕事でないのか、それをこと細かに決めることによって安息日の戒めを守ろうとした。とっても真面目な人たちです。しかし結局それは神様の御心にかなうことはなく、むしろ人々の生活を苦しめるだけでありました。人が怪我をしたとき、人が病気になったとき、命に関わらないのであれば安息日が終わってから治療を受けなさい、命に関わるのであればその治療してもよい、まあ、そういうふうにまで言っていたと言われております。神様との契約関係の感謝として立法を行う生活であったはずであります。しかし契約関係を回復させようとして、修復しようとして立法を事細かに作り、そしてそれによって神様との契約関係を回復しようとした。しかしそれは結局信仰者たちを苦しめるだけ、そして神様の救いの保証とは何もならなかったのであります。神の戒めあるいは神の契約というのは、どちらにしてもそれは神様から与えられるものであります。戒めが神様から与えられたように、契約関係というのも神様から与えられた恵みの関係であります。私たち人間の方から神様に要求を突きつけるわけにはいきません。神様、私たちと契約を結んでください、そんなことを言って神様が契約を結ぶはずもないわけであります。でもそれをしようとしていたのはファリサイ派であります。立法を守ります、だから契約関係をもう一度元に戻してください、それができるかのようにファリサイ派の人々は非常に熱心にそれを働きかけたわけであります。しかしそれでは契約関係は回復されることはないと、あくまでも契約は神様からの恵みであって、神から差し出されたものであって、人はただそれを受け止めるだけなのだということを聖書は私たちに教えているわけであります。そういうファリサイ派のしていた立法主義、立法主義というのは立法を守ることによって神様の恵みを得ようとしたり、神様との関係を修復できるとする考え方、それを立法主義と言います。気をつけておかなければならないのは、イエス・キリストがしばしばファリサイ派の人々を非難します。それは立法はいらないとか立法はダメだというふうに言っているのではありません。イエス・キリストがおっしゃったのは立法主義がダメだと言っているわけであります。立法を守ることによって救うことができるかのように勘違いをして、そうではなくて救いは神様の恵みであって、私たちが神様に突きつけることのできるものではないということをイエス・キリストはおっしゃっているわけであります。それでは私たちは立法によって自分を救うことができないのであれば、救いは一体どこから来るのでしょうか。やはり最初の救いが神様から来たように、私たちに対する救いも神から来る、それがイエス・キリストであります。イエス・キリストはこの地上に来られて、私たちの罪の贖いとなって十字架にかかられた、十字架の上で流された血、これによって私たちは罪を贖われて神様の救いを受けたということであります。今日もこの後聖餐式を行います。この聖餐式は主イエスキリストが十字架にかかる前の夜、弟子たちと一緒に過ごした最後の晩餐の再現をしております。しかしそれは単なる食事の再現ではありません。本来ならば主イエスキリストが弟子たちとした最後の晩餐と呼ばれるものは、杉越の祭りの中で行われる杉越の食事と呼ばれるものであります。これは非常に儀式として決まった形があります。しかし福音書に記されている主イエスキリストと弟子たちとのその食事は、杉越の食事の様子が全く記されておりません。普段だったら必ず語られるはずの言葉がそこには全く出てこない。 反対に杉越の食事の時に語られるはずのない言葉がシエスと弟子たちの食事の時に語られている。パンを配る時にそれを裂いて、これは私の体である、その後分けたブドウ酒を掲げて、シエスはこれは私の血による新しい契約である。これは杉越の食事の時に言われるはずのないことだ。しかしその杉越の食事の場面について聖書は杉越の他の言葉を全て省略してしまって、主イエスキリストが言われたパンを人々に示して、これは私の体、そしてブドウ酒を指し示して、これは私の血による新しい契約と言いました。パンは裂かれて、それはイエス・キリストの体が裂かれた、まあ、釘に打ち付けられたということを象徴するものであります。ブドウ酒はイエス・キリストが十字架の上で流された血を象徴するものであります。その食事が終わった日にはイエス・キリストが十字架にかけられることになっておりました。弟子たちはそのことをまだ知りません。その弟子たちに向かって、今あなた方は裂かれたパンを食べ、そしてブドウ酒を飲んで、これはあなた方のために掲げられた私の体であり、そこで流された血なのだ、私の体と血を受けて私と一体となっているということを象徴的にしっかりと受け止めなさいというふうにおっしゃっているわけであります。その時には弟子たちはまだ何も知っておりません。それは後からイエス・キリストが言われたのはこういうことだったんだということが分かるようになったということであります。イエス・キリストがその最後の晩餐の時に言われた、これはあなた方のために流される私の血による新しい契約、この言葉がとても重要なわけであります。新しい契約、これは旧約聖書の預言者エレミヤが語った新しい契約を立てる時が来る。まさにイエス・キリストの十字架の出来事こそ、預言者エレミヤを通して語られた神様の約束のことが新しい契約の時なのだということであります。新しい契約もまた神様から与えられた恵みであります。それを受けてイエス・キリストと一体となり、神の救いを受けなさい、それが聖書を通して神が私たちに語っていることであります。使徒パウロがローマの信徒への手紙の中で語るのもこのことであります。新しい契約を立てるときなど、いやすでに来ている、私たちのために神が私たちに代わって義なる技をしてくださった、このキリストによって私たちを救うと定めてくださったのだと、こういうふうに告げているわけであります。律法によっては果たすことのできなかった私たちの義、そして救いというものがイエス・キリストが私たちに代わってそれを獲得し私たちに与えてくださったものだというのであります。同じローマの信徒への手紙の10章の4節のところで、それゆえにキリストは律法の目標となられた、まあ、目標というふうに新教条約になっていますけれども、新しい翻訳聖書教会共同訳では律法の最後という言葉になっています、まあ、最後と訳しても目標と訳してもどちらも問題はありません。ギリシャ語で言うとテロスという言葉なんですけれども、これは最後という意味もありますし、完成という意味もありますし、完全という意味もあります。すなわちこの言葉を用いてイエス・キリストの十字架は私たちの救いの完全なのだ、律法を完全に満たしてくださった恵みの技なのだということをパウロはそこで言おうとしているわけであります。そのイエス・キリストの十字架の出来事によって信じる者は全て救われるというのであります。今日のところの最後のところに、このイエス・キリストを信じる者は全ての人は救われ、そこには何らの差別もない、そういうふうに言われております。これは2章の11節のところにも言われていた言葉でありました。ユダヤ人もギリシャ人も 差別はないというふうに言われていましたけども、このイエス・キリストの救いにおいてもユダヤ人もギリシャ人もない、身分の違いも全く問題ない、どういう人であってもイエス・キリストを信じる者は全て救われる、それが神様の御心である、そのようにパウロは言っているわけであります。私たちはこの神様の何としても私たちを救おうとし、一人子であるイエス・キリストをこの地上に遣わし十字架におかけくださいました。そこで流された血によって私たちとの関係を新たにしてくださったのであります。私たちは神様が与えてくださった新しい契約という関係の中に今生かされているわけであります。それゆえに私たちはこの恵みを感謝して歩んでいかなければなりません。この後聖餐式を共に持ちますけれども、言ってみればこれは新しい契約の契約更新というふうに言っても良いかもしれません。洗礼は一回限りのものですけれども、聖餐式を受けることによって私たちはキリストを通しての神様との契約を思い起こし、自分自身が契約関係の中にあることをしっかり心に刻んでいくことであります。この聖餐式を受けることによって私たちに対する神様の救いの確かさを共に覚えていきたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きによって私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。私たちは自分の努力や知恵によって自らを救うことができません。それどころか罪に罪を重ね、どんどん罪の泥沼の底へと沈んでいくばかりであります。そのような私たちを憐れみ、私たちを救いの御手を持って私たちをしっかり捉えてくださり、その罪の泥沼から助け出してくださいました。心から感謝いたします。なお罪の泥沼にあった間に私たちの体についた罪がまだまとわりついております。あなたの御心にかなう生活には程遠いものでありますけれども、どうかあなたに心を向けることによって、あなたの救いの恵みを受け続けることによって、私たちからその罪の残りかすが少しずつ少しずつ取り除かれていきますように力をお与えください。聖霊の働きによって私たちを清めてください。地上においては私たちの罪を完全に拭い切ることはできませんけれども、しかし主イエス・キリストの再臨の時、終末の時に私たちは変えられて御子の栄光の姿に変えられるとの約束を受けております。どうか私たちをそのようなものへと変えてくださる、その約束をしっかり心に刻みながら歩んでいくことができますように。罪が満ちているこの世にありながら、私たちの目がいつもあなたに向けられて、あなたにある希望をしっかり心に抱きつつ歩んでいくことができますように導いてください。私たちをあなたから引き離そうとする力はいつも働いております。どうかそれゆえに私たちの心がいつもあなたに向けられますように、日々の生活を守り導いてください。特に日曜日に行われるこの礼拝に私たちを招いてくださり、すべて私たちのために備えして、私たちがこの礼拝に集うことができますように、この礼拝の中であなたの恵みの言葉を聞くことができますように、そしてあなたの恵みの言葉を受け、祝福を受けた後には、この教会から出発して私たちの周囲の一人一人にその祝福を分け与えていくことができますように導いてください。どうかその時に私たちが語る言葉、行う技があなたの御心にかなうものとなり、あなたの恵みと救いを証しするものとなりますように、聖霊の力、支え、導きを心からお願いいたします。今病の中にありますものに、どうぞあなたの癒しの御手が述べられますように、どうぞ心も体も強くしてくださいますよう切にお願いいたします。悩み苦しみにありますものに、どうぞあなたが力を注ぎ、さまざまな困難を乗り越えさせてください。今日 各地で礼拝を捧げている諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますよう心からお願いいたします。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは聖餐式を行います。主イエスキリストは十字架にかけられる前の夜に聖餐をお定めになりました。私たちは今主の贖いの死を記念し、その恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかり、その死と苦しみとをもって私たちを罪から贖ってくださいました。そして聖書に従って3日目によみがえり、天に昇られ、永遠の命を与えることを約束してくださいました。その霊によって主と共に死に、主と共によみがえらされた私たちはこの恵みの食卓に招かれています。ここに備えられたパンと杯とに信仰によって預かり、キリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方は、どこの教会員であっても共にこの聖餐に預かっていただきたいと思います。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰を持って預かるべきものですから、皆さんの中で小児洗礼のみでまだ信仰告白式を終わっていない方、売産停止の会期を受けている方、そしてまだ洗礼を受けていない方はこれに預かることができません。教会は全ての人が悔い改めて洗礼を受け、共に聖餐に預かることができるよう祈っています。主の聖霊の言葉。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。お祈りをいたします。憐れみ深い父なる神よ、今私たちに十字架の死を遂げられた御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがあなたに背くことしかできなかったとき、まず主イエスが私たちを愛してくださり、肉を裂き血を流して私たちを罪からあがなってくださいました。そしてあなたは御子を死者の中からよみがえらせ、私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただ主イエス・キリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子と一つとなり主の命に預かることができますように。そしてこの食卓が終わりの日の祝宴に連なっていることを確信させてください。また私たちを主にあって真実の愛に結ばれた群れとして作り変えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。これからパンと杯を配りますが、洗礼を受けておられない方、クリスチャンでない方はパンと杯が回ってきても取らないようご注意ください。 それではパンと杯を配ります。取りなさい。これは私の体である。それでは杯を配ります。これは多くの人のために流される私の血、私の血、契約の地である。 それでは感謝して一緒にいただきましょう。感謝の祈祷いたします。天の父なる御神様、罪人である私たちを招いてこの聖餐に預からせてくださったことを心から感謝し、皆を賛美いたします。どうか御子の体と血とに預かった私たちがあなたのものとされている幸いを心に深く刻みつけ、この喜びにあふれて語り出し、あなたの福音にふさわしく生きるものとしてください。そしてあなたの栄光が全地に明らかにされますように、今この場に集いながら聖餐に預かれなかったものを顧み、聖霊の助けによって信仰が与えられ、洗礼を受けこの交わりへと招き入れられますよう導いてください。感謝して主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。賛美歌72番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はどうぞご起立ください。賛美歌72番。献金と献身の祈りをお捧げいたします。当番の方はよろしくお願いいたします。
我が天の主なる神様、今日も兄弟姉妹とともに礼拝に招かれましたことを感謝申し上げます。いろいろなご事情から集うことのできない方がおいでます。どうぞその場によってお守りください。また心や体に重荷を負っておいでる方にはどうぞ格別の癒しと慰めをお願いいたします。今ここに感謝を持って献金をお捧げしました。ご用のために用いてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
教会の取りなしの祈りを祈ります。主識者の祈る取りなしの祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて主の祈りをみんなで祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のプレートに記してありますので、それをご覧ください。お祈りをいたします。主なる神よ、教会に連なる兄弟姉妹の中でこの礼拝に集うことができないでいる人々のことを思います。病の中にある者、年老いて体の不自由を抱えている者、家庭や施設での療養の生活を余儀なくされている者たちの傍らに、今あなたが望み私たちと同じ祝福を与え守り導いてください。礼拝を守る幸いを与えられている私たちが、それらの兄弟姉妹のことを覚えて常に取りなし、あなたの恵みに押し出されて支えや助けを必要としている人々に手を差し伸べることができますように。そのようにして主にある民が一人も欠けることなく恵みのうちに歩み続けていくことができますように。この礼拝に信仰を求め神様との出会いを求めて集まってきた人々を祝し、あなたがご自身を示しあなたの恵みを信じることができますように導いてください。また聖書の教え、教会の教えに興味や関心を持って集まってきた人々、さまざまな形で誘いを受けて礼拝に出席した一人一人を神様が迎え入れ祝福してください。神様を礼拝し御言葉を聞き、主イエスキリストと共に歩むことの幸いを知ることができますように。さまざまな苦しみ、悲しみのうちにある者、行き詰まりを覚えている者、道を見失っている者、人間関係の中に傷ついている者、怒りや苛立ちの思いをどうすることもできないでいる者を、あなたが守り、恵みを与え、支えてください。新しい一週間をあなたと共に歩むことができますように。共にあなたを礼拝し伝道に励んでいる主にある諸教会を導き、それぞれの群れにおける礼拝を豊かに祝してください。特に同じ志に立ち教会の形成と伝道に励んでいる地域連合長老会の諸教会を支え、それぞれの群れを導いてください。私たちが連なる日本キリスト教団の諸教会を守り、主イエスキリストの体である教会として歩んでいくことができるように支え導いてください。私たちをあなたの恵みを述べ伝えていく伝道のための器として用いてください。力弱い私たちですが、あなたが私たちを通して救いの御業を推し進めていくことができることを信じて、あなたによって世に派遣された者として歩むことができますように。そして私たちの中から伝道のために生涯を捧げる伝道献身者を起こしてください。伝道者を養成している神学校を支えてください。この国の伝道を先頭に立って担う者たちが教会の祈りの中で育てられていきますように。主の御名によって建てられ教育の技に当たっているキリスト教学校のことを覚えます。そこで学ぶ子どもたちが聖書に触れ、 礼拝を体験し、主イエスキリストとの出会いを与えられ、そして教会の礼拝にも集うことができますように、教師、職員の一人一人をあなたが守り、祝福してください。あなたを信じる信仰に基づいて、さまざまな奉仕の活動をしている団体、人々を守り、強めてください。これらの働きによって、あなたの愛が、この社会の中で、特に貧しい人々、困難のうちにある人々に注がれ、明かしされていきますように。教会、学校、奉仕の活動のすべてによって、主の栄光がこの社会に豊かに示されていきますように。この国の政治の歩みを守り導いてください。指導者として立てられている人々を導き、この国が真実に世界の平和のために奉仕し、諸国の人々と助け合って歩んでいくことができますように。世界には貧困、飢えに苦しんでいる人々が数多くいます。自然の災害によって苦しい生活をしている人々もいます。どうか苦しみの中にある人々、国々をあなたが守り助けてください。その地にある主の教会を強めてください。また私たちがそれらの苦しみの中にある人々を覚えて、私たちにできる助けの手を差し伸べることができますように。志と手立てとを示し与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。これらの祈りを主が教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなる。アーメン。正英29番を賛美し、祝祷と構想を持って礼拝を終わります。なお構想に入りましたらお座りください。正英29番を持って主を賛美します。お差し支えのない方はどうぞご起立ください。正英29番神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてのものと共に限りなくあらんことを。アーメン。